こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サピエンス全史上文明の構造と人類の幸福は、ユヴァル・ノア・ハラリによる人類史の大欲的な概説書である。一般的な通史のように王朝や戦争の細部を追うのではなく、ホモ・サピエンスがどのようにして他の人類史を凌駕し、巨大な協力体制を築き、文明を形成したのかを、認知革命と農業革命を中心に説明する。過ちでは虚構を共有する能力、定住と余剰生産が生んだ社会変化、初期体系や階層秩序の成立などが連続した構造として整理される。人類史を単なる進歩の物語としてではなく、制度と創造力が生み出した仕組みとして読み直すことが、この本の主な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、認知革命がもたらした虚構を共有する能力、本書の出発点は、ホモ・サピエンスが他の人類種と異なる決定的な能力を獲得したという見立てにある。それが現実に存在しないものについて語り、それを他者と共有できる力である。著者はこれを認知革命として位置づけ、言語が単なる情報伝達の手段ではなく、大規模な協力を可能にする装置だったと考える。神話宗教共同体の物語、制度の正当性は全てこの虚構共有能力の延長にある。重要なのは虚構が単なる嘘ではなく、多数の人間の行動を揃える実在的な力を持つ点である。個人同士の信頼が弱くても、共通の物語があれば見知らぬ他者と共同できる。つまり人類の成功は、体力や本能の優位というより、集団の創造力を現実の組織力へ変える能力に支えられているということになる。次に、農業革命は繁栄の始まりであると同時に負担の増大でもあった。上巻きで特に印象的なのは、農業革命を無条件の進歩として扱わない点である。農耕の普及は人口増加定住、余剰食料の蓄積を可能にし、村落から都市、さらに国家へとつながる基盤を作った。しかし著者はそれが個々の人間にとって必ずしも幸福な変化ではなかったと見る。狩猟採集生活と比べると、農耕は労働時間の増大、食生活の単調化、病気への脆弱化、土地への拘束をもたらした。つまり集団全体としては繁栄しても、個人の暮らしはむしろ厳しくなった可能性がある。ここで重要なのは、歴史を勝者の規模拡大としてではなく、生活条件の再編として捉える視点である。農業革命は文明の土台を築いた一方で、人間を土地と制度に縛り付け、以後の社会秩序の出発点にもなった。さらに定住と余剰生産が国家と階層秩序を生み出した農業革命の帰結として、本が重視するのが定住社会の成立とそれに伴う階層化である。土地を耕し収穫を蓄える生活では、余剰を管理する必要が生まれ、所有分配徴税、労働の統制といった仕組みが発達する。そこから主張、官僚戦士、祭祀などの役割文化が生じ、社会は単純な共同体から権力の集中した秩序へと変わる。著者はこの変化を単なる組織化ではなく、想像上の秩序が現実の不平等を正当化する過程として描く。家族、階級、王権、性別役割の固定化などは自然に決まったものではなく、社会が繰り返し受け入れた構造であるという見方である。こうした分析によって、本書は文明の発展と支配の拡大が表と裏一体であることを示す。便利さや安定の増加の背後で誰が利益を得て、誰が負担を担ったのかを問い直している。そして初期体系と貨幣が人間関係を可視化し、統治を拡張した。本書では文明の統一を進めた技術や制度として、初期体系と貨幣が重要な役割を持つ。文字は記憶を外部化し、税の記録、土地の管理、命令の伝達、歴史の保存を可能にした。これによって共同体の規模が拡大しても、権力は情報を通じて把握と統制を続けられるようになった。貨幣もまた人間の信頼を特定の共同体に限定せず、広い範囲で交換を成立させる装置として機能する。血縁や宗教を超えて価値を流通させることで、経済活動は地域を超えて結びついていく。著者の視点では、これらは単なる便利な道具ではなく、抽象的な秩序を具体的な社会運営へ変える媒体である。書くことと数えることが可能になったことで、国家は人々を見える形で把握し、貨幣は見知らぬ他者との関係を標準化した。文明の拡大はこうした抽象的な制度が日常を支えることで成立したといえる。最後に、世界の統一は帝国と普遍宗教によって進んだ。上巻きのもう一つの軸は、人類史が多様な文化の併存からより大きな統合へ向かう過程として描かれる点である。著者はこの統合を促した主要な力として、帝国、貨幣、普遍的な宗教を挙げる。帝国は武力だけでなく、制度、法、インフラ、徴税を通じて広域を一つの秩序にまとめた。宗教は部族や地域を超える価値体系を与え、見知らぬ人同士に共通の世界観を提供した。貨幣は価値判断を果敢にし、異なる社会の間に交換の橋を架けた。重要なのは、 これらが別々の領域の現象ではなく、相互に補強しながら人類をより大きな単位へ組み込んだことである。著者はこの流れを肯定一辺倒では描かず、統一が拡大と支配、交流と抑圧を同時に生んだことを示す。世界史を一体化の物語として捉える視点が、本書の構造理解に直結している。結論として、この本は人類史を俯瞰して文明の成り立ちを知りたい読者に向いている。特に歴史、社会思想、人類学、経済の基本構造を一冊で横断的に理解したい人には有益である。豆まきだけでも、認知革命、農業革命、創造上の秩序、貨幣、帝国といった概念が相互に結びつき、現代社会の前提を問い直す視点が得られる。実用書のような直接的な解決策は少ないが、制度や常識を当たり前とみなさず、その成立条件を考える訓練になる点が大きい。類書と比べた時の特徴は、専門的な議論を素材にしながらも大きな物語として整理する構成力にある。個別の事実を積み上げるのではなく、なぜ人類がこの形の文明に到達したのかを一貫した枠組みで示すため、知識の断片がつながりやすい。既存の通史よりも思考の前提を揺さぶる本として読まれる一冊である。ご支援いただける場合は、ウバル・ノア・ハラリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。